東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
教えて、タスク先生。この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題、ゲストとのトークを中心に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。さてね、これが放送されてる頃は多分なんだろう、落ち着いた日になってくれてるんじゃないかと思います。まだ今はですね、緊急事態宣言真っ只中の午後6時でございます。もうこれがあとね、ご飯食べに行きたいんだけど、多分どのお店も閉まってるんだろうなと思って、ちょっと寂しい1月を過ごしているところです。これが放送される頃には元気なね、活気のある東京に戻っていてほしいなと思っております。それでは今回も早速番組楽しく続けてまいります。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなど募集しております。教えるタスク先生で検索していただくとレディオ365のサイトが出てきます。画面の下にコメント欄がありますので、そこからお送りください。もしくはタスクアットマークレディオ 365.net、 タスクアットマークレディオ 365.net、 こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生、第48回目放送、上越が生んだ、違う、中越が生んだスーパースター、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。クリエイターズトーク。さてこのコーナーでは山本タスクとつながりのあるさまざまなクリエイターの方をお招きして、その生き方、活動の内容、クリエイターという職業の醍醐味をお聞きするコーナーでございます。さてね、先ほどちょっとテーマ言い間違えてしまいましたが、上越ではなくて中越、僕生まれがね北陸でして、富山県というところなんですけれど、隣がね越後の国というすごい大きな、素晴らしい町がありまして、皆さん知ってるかな、上越、中越、下越、下越はないのか、あるんだ、うん、はい、今ゲストさんお話いただきましたけどね、あの新潟県でやっぱりね米どころってなんだろう、クリエイターもね結構育つんですよ。僕も知ってる限りだと、まあ富山だと藤子不二雄もそうだしね、あの高橋留美子、うるせえやつらが書いたね高橋留美子さんもそうですし、結構いろんな方が育ってきて、今日はねその中越から素敵なクリエイターの方をお招きさせていただきますので、今回ご紹介させていただきたいと思います。それでは今回のゲスト、ジェネラルクリエイターの馬場めぐみさんです。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。さて馬場さん、今日はですねちょっといろいろと、まずジェネラルクリエイターとかね、さまざま中越のお話とかも聞いていきたいんだけれども、はい、まずちょっと簡単に自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、改めまして、ただいまご紹介に預かりました馬場めぐみと申します。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。現在東京都内にて映像編集を中心に活動しております。内容的には主に YouTube の映像編集をしておりますそして最近はミュージックビデオの制作にもお声掛けいただいて、ほうほう、これを機にどんどんいろんな方向で活動していきたいと思っております。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうなんですよ、映像が結構メインで、今お聞きすると YouTube であったりミュージッククリップだったりね、うん、映像のクリエイターを名乗ってもねおかしくないところ、あえてジェネラルクリエイターという名前を名乗っておりますけれど、
はい、
まずもう皆さんここでね結構食いついてる方もいらっしゃると思います。そのお仕事は何なんでしょう。
ジェネラルクリエイター、
はい、
こちらと、そうですね、作品作りも、うん、作品を作るためのサポートも総合的に何でもやります、やらせてくださいという意気込みで、ほうほう、このように名乗らせていただいてるんですけれども、
うんうん、
またさまざまな需要に刺さるクリエイターになりたいという意味でも、
うん、
この唐揚げをプッシュしていまして、
はいはい、
こいつに頼んでおけば間違いないって周りの方から認知していただけるよう、
うんうん、
さらに今経験を積んでいるところでございます。
なるほど、
はい、
そうか、クリエイターのサポートもやる。
そうですね、
映像以外もやる。
映像以外でも裏方も。
裏方も、え、他になんか今、ね、YouTube とミュージックリップお話しされたけど、他に 何やってます？
一応あと今後の予定としてあるのが、
はいはい、
撮影のアシスタントなどですかね、
うんうんうん、へえ、うん、やっぱりでも映像関係なんだ。
あ、まあ、そうですね、確かに
映像が好き。
映像好きですね。
映像が好き
、はい、
え、今までなんだろう、ね、まあ、この番組のゲストさんにもいろんな方が出ていただきましたけど、
はい、
実は結構ね、映像クリエイターの方って少なかったんですよ。でちょっとここババさんにはね、うん、お聞きしたいんですけれど、
はい、
まあ、映像の魅力、映像作りの魅力、そこからこうあえてその映像以外のところまでね、こう、
うんうん、
仕事を広げて、あえてこう、はい、結構映像好きな人って映像一本でやりたい方多いので、うん、あえてそうじゃないところまでお仕事を広げている理由なんかもね、ちょっとお聞きしたいんですが、
はい、
なんでしょう、まず映像の魅力ってどこでしょう。
まずそうですね、映像にハマったきっかけなんですけれども、
うんうん、
ちょうど私の育った時期がネットのインターネットの普及にかぶってまして、
うんうん、はいはい、
その時にニコニコ動画などの、あの、
うんうん、
何々してみたとか、
何々してみた動画、
はい、
うんうん、
ボーカロイドとか、
はいはいはい、
マット動画など、
うんうんうん、
そういったのがまず身近にありまして、
うんうん、
で純粋にやっぱかっこいい、
うんうんうん、
面白い、
うんうんうん、なるほどなるほど
っていうところで、そうですね、結構ワクワクする、
ワクワクする、
はい、
ワクワクするもの、なんだろう、今までで一番ワクワクした映画とか映像とかって何かあったりする？
そうですね、結構個人的な話になっちゃいますけど、
うんうんうん、
カプセルっていうミュージシャンの
中田ヤスタカじゃないですか、
は
い、
そうですね、うん、のミュージックビデオを見た時に衝撃が、
へえ、
はい、
あの僕もあれのコントロールってアルバムとかすごい好きで、キャップスロックとかさ、
うんうんうん、
え、あの辺聞いてた。
そうですね、その辺で結構から入り込んでって、
うんうんうんうん、
で結構そういうのサイバー的な感じをプッシュしているのがその当時あまりなくて、
うん、あのモノトーンな表現
ね、
今だと結構流行ってきてる
けど、そうですね、結構今来てると思うんですけど、うんうん、その当時は結構珍しいなというので、
うんうんうん、
結構ワクワクしまして、
うんうんうん、
そこからこういうのってどうやって作れるんだろうみたいな感じで興味持ってって、うん、それでだんだん見る側から作る側へ興味を持つようになりました、
うんうん、はいはい、なるほど、それを見てた時はまだ中越にいた時、
中越にいた時です、
中越にいた時、
はい、
そこからどうやってこう東京へ、
そうですね、まあ、ワンクッション埼玉で一回就職しまして、
うんうん、
でその後に退職を機にまた中越に戻ろうかと悩んだんですけども、
ちょっと待って、うんうんうん、はい、
中越、いや中越じゃない、都内だってなりまして
ちょっとそこ後でゆっくり聞こうか、
はい、
なんでそこでそう、まあ、ごめん、先にちょっとあのお伝えしておこう、中越ってどこだい。
中越は新潟県のちょうど3分割して真ん中ですね、
うんうんうんうん、新潟県を3分割する、多分ね、新潟県民じゃないとよく分かんないぞ、
縦長の新潟県を、そう、はい、その、
まあ、新潟市は一番上だよね。
そうですね、
新潟市が一番上にあって、はい、まあ、下というのかな、南にあるのが糸魚川とか、
あ、 そうです、ね、
あの辺りになる、
でその間が中越、
中越ですね、
はい、い
や、あるものは山
そうです、山田んぼ畑
今の時期はちょっと雪に埋もれているかなという形ではございますが、はい、 そうですね、そこから、ね、はい、雪の中から生まれてきて埼玉にやってきて、
はい、
ここでこうもう一回中越に戻ることはなく、
はい、
東京にね、こう根を張って活動していこうというところで、
はい、
そうなんですね、そこからやっぱり映像を作っていきたいというふうに思っていて、まあ、でも映像だけじゃなくて他のお仕事にもこう幅を広げようと思ったきっかけ、これちょっと最初のコーナーの最後で聞いておきたいと思うんですけれど、
はい、
なんだろう、映像クリエイターを名乗らずにジェネラルクリエイターをやろうと思っている理由は何でしょう。
私自身がすごい好奇心旺盛でして、
うんうん、
もう経験できるならば、
うん、
もうどんな経験もしたいという意味で、
ほう、
映像に限らず、
うんうん、
もしその映像から派生して何かできることがあるのなら、
うん、
そちらもやりたいということで、映像だけはだけとは名乗らずに、
ほうほうほう、
まあジェネラリストという意味で、
うんうん、
さまざまなことをやっていきたいなという意味で、
なるほどなるほど、はい、まあこれからの気持ちも込めて、
そうですね、
つけてるって形なんだね。まあ、はい、後のコーナーで、ね、ちょっとこれからやってみたい仕事とか、こういろんな仕事をやっていくことの魅力とかもね、
はい、
ちょっとお聞きしていきたいなと思っておりますので、
はい、
ぜひ後半のコーナーも馬場さんと詳しくお話をしていきたいと思っております。はい、というわけで以上クリエイターズトークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
2041年、急速な少子高齢化が進み、日本の総人口はすでに1億人にも満たない老人大国だった。そんな中、アラフィフプログラマー星野達郎は日々いろんな何かに自分をごまかしながら生きていた。あるクリスマスの夜、彼は人工知能を使って自分の相棒を作ろうと決意する。そして彼は世界中から様々な人工知能プログラムを取り寄せ、そして組み合わせていった。まるでフランケンシュタインのように。
なんて綺麗なんだ。まさかイブなのか。
私の名前はイブ。あなたは？
僕の名前は達郎、星野達郎だよ。
達郎の手によって生み出された寄せ集めの人工知能イブ。彼はその人工知能をまるで自分の子供のように育てた。そしてある日、その人工知能は自発的にメロディーさえも口ずさみ始めた。
イブ、今歌っていたのは一体？
これは歌というの？
まさか自発的にメロディーを口ずさみ始めるとは。
星野さん、やばいことになってますよ。ルミノアの曲がスポーティーミュージックのワールドチャートに入りましたよ。
え？ところでさ、イブは何度か僕のことを好きだと言ってくれたけど、どうしてそんな風に思ったの？
え、いや、だって、ねえ。
どれほど人が進化しても、多分愛という存在のありかに僕らはたどり着くことはないのだろう。でも今はそれでいいと思える。君がそばにさえいれば。
少子高齢化末期の日本を舞台に、孤独な男が生み出した人工知能、イブ。そして世界で初めてシンギュラリティを超えた彼女が選んだ未来とは。連続ラジオドラマ小説フランケンアイズ、2020年12月公開。この日、小さなモンスターが覚醒する。
教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクとゲストがテーマについて語り下ろしていくという人生相談のコーナーでございます。はい、というわけで後半のコーナーもジェネラルクリエイターの馬場めぐみさんとお話し進めてまいりたいと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今回ね、ジェネラルクリエイター、さまざまな活動をね、いろんなこう映像に限らずいろんなことをやっていこうという馬場さんにお話を伺っていきたいと思っているんですが、今回のテーマ先に発表しちゃいましょう。多岐にわたる活動を行う秘訣としまして、本当ね、いろんなことを、まあ僕も馬場さんと張り合うつもりじゃないんですけれど、まあ、いろんなことさせていただいております。でその中で、まあ、やっぱりしんどいこともあるんですよね。いろんなことやっていると、一本こうね、専門家でやってた方が楽なこともあるんだけど、あえてそれでもいろんなことをやりたいっていうこの気持ち、ちょっとね、馬場さんと詳しくこのあたりお話をしていきたいなと思っております。というわけでまず先ほどのコーナーの回収からいきましょうか。まず馬場さんがこれからやってみたいお仕事、そのジェネラルにもっともっと広げていきたい中で、
はい、
やってみたい仕事って何かあるんでしょうか？
そうですね、今 思うのは、
うん、
人材派遣とか。
なんでいきなりなんでよ、
そうです、
クリエイターちゃうか
ん
だ
った
ら、まあでも人材派遣もね、あの物を作り上げる職業だけど、
はい、
どうして。
そうですね、一回このクリエイターをする前に、
うん、
正社員とかも経験しておりまして、
うんうんうん、
でその時に、
うん
お子さんとかの都合で、
うん、
なかなか、正社員、例えば産休休から戻ったにしても、
はいはい、
なかなか正社員として働くのが難しいという現場とかも見てきまして、
うんうん、
なんかそういうもっといろんな働き方ができるような、
うん、
環境を自分が作れたら、
うんうん、
と思いまして、
うんうんうん、
自分のそういう映像編集で、
はいはいはい、
その宣伝をする、
うんうんうん、自分で広報力を持って、
うん、でこんな働き方ができるのかっていう、
うんうんうんうん、
新しい環境を、
はいはいはい、
を作っていきたいという意味で。
そうか、
そうですね、
働き方、まあね、あの馬場さんもやっぱり女性でいろんな、ね、お友達もいる中で、
はいは
い、多分いろんな生き方をご覧になってきてるんだと思うんですよね。
あ、はい、
で、まあ、本当に人材派遣という言葉を僕は今聞いた瞬間やっぱりピンときたんだけど、
はい、
なんだろう、やっぱクリエイター、僕もクリエイターっていう、まあ、しょうもないクリエイターではあるけれど肩書きさせてもらってる中で、やっぱり働き方とか労働っていうものに対するいろんな疑問があると思うんだ。でそこをなんだろうな、やっぱり友達とかがやっぱりこう、ね、苦労してるのとか、うん、いろんなのを見てる中で、
はい、
多分そのジェネラルクリエイターをあえてこう使ってる理由っていうのは、多分なんか作品としてのものづくりじゃなくて環境を作って、
ね、
なんか、ね、一人でも多くの人を救いたいって思いが多分あるんじゃないかなと思うんだけど、
うん、
合ってる、
あ もちろんその通りでございます。
ごめん、打ち合わせいないことどんどん忘れちゃってるんだけど、
はい、
多分そうなんじゃないかなってね、
はい、
ちょっとそういう気はしてたんだ。
踏み取っていただいてありがとうございます。
でそうするとやっぱり人材派遣、まあ、人が幸せになる環境を作る、その環境創造みたいなことをやっていきたいと思ってるんだと思うんだよね、
うんうんうん、
だそのためにこう、そのためになることであれば何でもやっていきたい、
はい、
そうデザインであっても映像であっても、
うん、
っていうのは多分中にあるんじゃないかな。
そうですね、
そうだよね、あのそこで人材派遣、まあ、どんな形でもあれその環境を作るっていうところは多分馬場さんの大きなテーマにはなってくると思うんだけど、
うん、
なんだろう、今のその、まあ、環境というのかな、お仕事をする特に女性として働く環境の中で、
はい、
一番なんか大変だと思っているところってどこがあるんだろう、何を救いたいと思うんだろう。
私の経験でしかないんですけれども、
うんうん、
やっぱりそういう、例えばシングルマザーとか、
うんうんうん、
まだ小さいお子さんがいらっしゃる、
うん、
体調も結構左右、お子さんの体調に左右されたり、
うん、
まあ、その日々の育児で疲れて自分の体調がなかなか安定しなかったりとか、
うんうんうん、
あと以前の職場がですね、結構男社会でして、
うんうん、はいはいはい、
でその男社会で働いてる女性としての立場のあり方など、
うん
うん、そういったのをもうちょっと自分の広報力をもっと世間に反映できたら、広報力で、
そこで広報力なんだ、
は
い、なんかいろいろあるじゃん、こう政治力であったりとか経済力でなんとかするって道もあるじゃない。
確かに、
そこでこう私には広報力だと思うわけだ。
そうですね、結構 SNS とかも普及しているので、
うんうんうんうん、
そういったところで人の目に留まるところを生かして、
うんうん、
影響を与えられたらなと思ったら、
うんうんうん、
そして自分にはこれかなっていう感じですね、
うん、なんか多分ね、やっぱ壮大な思いというか、あのなんだろう、その僕もクリエイターというかそういう職業の人は周りにたくさんいる中で、
うん、
やっぱり物を発表したいとかさ、俺の作るものを見てくれっていうところに思いがある人もいるんだけど、
うん、
正直僕馬場さんからはね、そういう思いじゃないものをやっぱり感じてたんですよ。
な
んだろう、こうもちろん作品作るのも好きだろうし、
うん、
ね、映像も好きなんだのはすごくわかるんだけど、
うん、
でもその俺の映像、私の映像を見てくれではなくて、その映像を使って、
うん、
なんかもっと先のことをしたいっていう思いがあったんだろうなってやっぱり思ってて、
はい、
多分それがこう、まあ、なんだろう、 地元を活性化するって思いの人もいれば、ね、両方あるとは思うんだけど、環境とか友達の働く環境をつく、なんとかしたいと思う気持ちもあるだろうし、なんだろう、一番変えたいものって何かある、まあ、日本でというか世界でも何でもいいや、中越でもいいや、埼玉でもいいよ
一番変えたいもの、
俺が私が埼玉の方を変えてやるでもいいよ
そうですね、でもやっぱり昔から、うん、やっぱ心のどこかにあるのは、うんうん、そのマイノリティな方の環境を変えたいですかね、う
ん
う
ん、マイノリティをいろいろ、いろんなマイノリティいるし、
う
ん、
そうですね、
そこはなんかマイノリティってくくれないからまた難しいんだよね、
うん、難しいですね、
うん、そうか、でもまあ弱者って言い方はまたちょっと間違ってるんだけど、
はい、
なかなかこう救い上げにくい場所の人たちを救い上げる、そこってこう少ないからこそ利益にもならないし、なかなかね経済にも乗らないから、
はい、
そこをでも広報力でなんとかしていきたい、なんだろう、そのための広報力として馬場さんがこの今年1年来年何を身につけていきたいと思ってる？
身につけていく、
まあ、次に発信していきたい、私はこれをやっていくぞっていうところは、
とりあえずあれですかね、
もちろん映像でもいいんだけどね、他にもたくさんあるでしょ、
とりあえずは
今ね頭の中でたくさん出てきてるね皆さんちょっと待っててあげてくださいね
たくさん
頭の中でバーッと出てきてるんだ今、
うん、自分自身がやっぱり認知されないと影響力が出ないと思うので、
うんうんうん、
とりあえずはその SNS でいろんな方とつながることを目標にしていまして、
うんうんうん、
でそれも映像面だけじゃなくて、うん、たくさんのターゲット層というか、
うん、
映像だけの方と関わるんじゃなくて、
うんうん、
その、まあ、何個かいろいろターゲット層はあるんですけど、
うんうんうん、
そのあれですね、ターゲット層をいろいろ変えながら、
いろいろ変えながらいろんな方と
関わりを持って、最終的に自分のああしたいこうしたいってことが、
うんうん、
ことを発信したいときするときに、
うん、
そのすべての関わってきた方に向けて発信して、
うんうん、
影響力を出したらなとは思っております。
うんうん、なるほどなるほど、はい、まあ、まずはつながっていくことですよね。
はい、
で馬場さんのこと、馬場さんの作る作品をみんなに知ってもらおうと。というふうに考えていると、
はい、
いうことで、まあ、このあたりね、また最後ちょっと詳しくお聞きをしていきたいなと思っております。馬場さんとね、あのこの人と仕事したいっていう方はぜひまた連絡をいただければと思っております。はい、ということで、ね、以上いろいろお話をさせていただきましたけれど、まあ、ここで一旦コーナー区切らせていただきたいと思います。以上タスクの教えて〇〇のコーナーでした。 CM に参ります。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
教えてタスク先生、エンディングの時間です。はい、今回はですね、ジェネラルクリエイターの馬場めぐみさんと、なんて言うんでしょう、クリエイターよりももっと広い世の中をどうやって変えていくかみたいな話をさせていただきました。ありがとうございます。さて馬場さん、今日の感想いかがでしょう？
そうですね、いや、なかなか生きててできない経験をさせていただいてありがとうございます。
生きててできない経験ってこれからあなた広報力を持ってこれどんどんどんどん発信していくわけじゃないですか。
そうですね、
うん、なのでね、これからどんどんいろんな形でね、こうやっぱり広報力ってこういう思いを持っている方がどんどん発信できる世の中になってきたし、どんどん発信していってもらいたいと思っているので、
はい、
ぜひこれからのね、あの活動を期待しております。なんかこれを聞いてぜひ馬場さんとこうつながってみたいとかね、いう方になんか情報とかインフォメーションありますでしょうか？
そうですね、まあ、今後ありました、ちょっとさせていた場を、この場を借りて、
はい、
はい、
はい、わかりました。何かあれば僕の方に連絡をいただければと思っております。はい、ということで今回のゲストはジェネラルクリエイターの馬場めぐみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。 番組の冒頭でもご紹介したサイトから過去のアーカイブも聞くことができます。こちらへのコメントもぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生第48回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手は48回目、僕の年齢も今年で48歳、昭和48年生まれの山本タスクと
パパめぐみがお送りしました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio sound. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.